イルカと馬のほっこり朗読、7回目、江戸川乱歩、怪人二十面相ということで、やっていきたいと思いますが、ミルカです。
シマウマです。
ちょっといつもと違う入りするとタイミングが分からなくなっちゃいますけどね。これは、江戸川乱歩の怪人二十面相という小説を、読みながら、ツッコミなんか入れながら、我々もちょっとオチを知らないまま読んでる状態ですので、こんな感じのコンテンツです。で、前回まで覚えてますか？ちょっと我々の朗読はまた2週間ぐらい空いちゃったんですけど、
覚えてないっ
覚えて
す。
ないですか？小林少年って覚えてますか？
はい。
探偵少年。明智探偵の助手ですね。小林少年が仏像のふりをして二十面相のところに乗り込んだんですよ。
そっか、まだ明智小五郎出てきてねえんだ。長えな、これ。
長いですよ。まだ楽しみがいっぱいあると思ってます。 そし
ワ
て
クワクすんぞ。
悟空が出てきた。 そして怪人二十面相にバレちゃったんですよね。そして所詮子供ということで、なんかスイッチかなんかをしたら落とし穴に落とされちゃったんですよ、
ああ、そうだ
小
そうだ。
林少年。所詮子供だなみたいな、っ
うん。
ていうところから次ですね。
細かすぎて伝わらないモノマネみたいな感じで落ちちゃったんですよね。
そう、ゾーンっつってね。 最後のとこだけ読もうかな。お母、おい坊や、さぞ痛かっただろう。気の毒だね。まあそこでゆっくり考えてみるがいい。君の敵がどれほどの力を持っているかということをね。あははは。この二重面相をやっつけるのは君にはちっと年が若すぎたよ、というね。二重面相は悪いことしないっていう前書きでしたけどね、あんまり。
でも子供、小林少年うざいもん。
小林少年ね。
しゃしゃりすぎだよ。
ちょっとね。
学校行けって。
確かにこれ学校サボってんな、こいつね。
まあ、土日かもしれないですけ
土日かもしれないですけどね。ということで、じゃあ新しい、
ど。親どうなってるんだって。
親ね、親いないんじゃないですかね。七つ道具というのを読んでいきます。小林少年はほとんど20分ほどの間、地底の暗闇の中で墜落したままの姿勢でじっとしていました。ひどく腰を打ったものですから、痛さに身動きする気にもなれなかったのです。その間にっていう意味ですね。その間に天井では二十面相が散々あざけりの言葉を投げかけておいて 嫌なやつだな、二十面相。落とし穴の蓋をピシャリ閉めてしまいました。もう助かる見込みはありません。永久の虜です。もし賊がこのまま食事を与えてくれないとしたら、誰一人知るものもないあばら屋の地下室で飢死にしてしまわねばなりません。
腰打ってやるの。
いていいだろうっつって、二十面相上からね。 疲れたから蓋して。
びっくりした顔して落ちてやる。20分ほどで。
20分ほどの間ね、
いい大人が。
相当悔しかったんだね。
イェーイイェーイって。
で、ああ、年端もい
うっ
かん
こ
でし
ち
ょう
て、
ね。
うっこっちて。
この恐ろしい境遇をどう耐え忍ぶことができましょう。大抵の少年ならば、寂しさと恐ろしさに絶望のあまり、しくしくと泣き出したことでありましょう。しかし、小林少年は泣きもしなければ絶望もしませんでした。彼はけなげにもまだ二十面相に負けたとは思っていなかったのです。やっと腰の痛みが薄らぐと、少年がまず最初にしたことは、衣装の破れ衣の下に隠して肩から下げていた小さなズックのカバンにそっと触ってみることでした。ピッポちゃん、君は無事だったかい？ピッポちゃん？妙なことを言いながら上から撫でるようにしますと、カバンの中で何か小さなものがゴソゴソと動きました。ああ、ピッポちゃんはどこも打たなかったんだね。お前さえいてくれれば僕ちっとも寂しくないよ。ピッポちゃんが別状なく生きていることを確かめると、小林少年は闇の中に座って、その消火板を肩から外し、中から万年筆型の懐中時計を取り出して、その光で床に散らばっていた6つのダイヤモンドとピストルを拾い集め、それをカバンに収めるついでに、その中のいろいろな品物を紛失していないかどうかを念入りに点検するのでした。そこには少年探偵の7つ道具がちゃんと揃っていました。昔、武蔵坊弁慶という豪傑、あらゆる戦の道具をすっかり背中に背負って歩いたのだそうですが、それを弁慶の7つ道具といって、今に語り伝えられています。小林少年の探偵の7つ道具はそんな大きな武器ではなく、 ひとまとめにして両手に握れるほどの小さなものばかりでしたが、その役に立つことは決して弁慶の七つ道具にも劣りはしなかったのです。まずは万年筆型懐中時計、夜間の操作事業には
懐中電灯
かかびびなんつった俺
懐中時計
懐中電灯だね、あ、出口が、ね、夜間の操作事業には灯火が何よりも大切です。またこの懐中時計は懐中電灯は時に信号の役目を果たすこともできます。それから小型の万能ナイフ、これはノコギリ、ハサミ、ギッキリなどさまざまな刃物類が折りたたみになってついており、これあったよね昔ね、
ひゃっとくナイフ、
うん、最近昔の中学生とかよく持ってなかった、こういうの小中学生、この
キムタク、
キムタクかな
バタフライナイフ、
キムタクじゃん、キムタクだっけバタフライナイフ
覚えてない、
なんかドラマでなんかあったよね、うん、それから丈夫な絹紐で作った縄ばしご入ってんの、これは畳めば手のひらに入るほど小さくなってしまうのです。その他やっぱり万年筆型の望遠鏡、時計、磁石、小型の手帳と鉛筆、最善俗を脅かした小型ピストルなどが主なものでした。いや、その他にもう一つ、ピッポちゃんのことは忘れてはなりません。懐中電灯に照らし出されたのを見ますと、それは一羽の鳩でした。鳩ずっと入ってたのか。可愛い鳩が身を縮めて、カバンの別の区画におとなしくじっとしていました。ピッポちゃん、窮屈だけれど、もう少し我慢するんだよ。怖いおじさんに見つかると大変だからね。怖い少年はそんなことを言って頭を撫でてやりますと、鳩のピッポちゃんはその言葉が分かりでもしたようにクークーと鳴いて返事をしました。ピッポちゃんは少年探偵のマスコットでした。彼はこのマスコットと一緒に異彩すればどんな危難にあっても大丈夫だという信仰のようなものを持っていたのです。そればかりではありません。この鳩はマスコットとしての他にまだ重大な役目を持っていました。探偵の仕事には通信機関が何よりも大切です。そのためには警察にはラジオを備えた自動車がありますけれど、残念ながら私立探偵にはそういうものがないのです。もし洋服の下へ隠せるような小型ラジオ発信機があればいいのですが、そんなものは手に入らないものですから、少年探偵小林少年は伝書バトという面白い手段を考えついたのですか、でした。いかにも子供らしい思いつきでした。でも子供の無邪気な思いつきが時には大人をびっくりさせるような効果を表すことがあるのです。僕のカバンの中に僕のラジオも持っているし、それから僕の飛行機も持っているんだ。小林少年はさも得意そうにそんな独り言を言っていることがありました。なるほど、伝書バトはラジオでもあり飛行機でもあるわけです。さて、七つ道具の点検を終わりますと、彼は満足そうにカバンを衣の中に隠し、次には懐中電灯で地下室の模様を調べ始めました。地下室は10畳式ほどの広さで、四方のコンクリートの壁に包まれた以前は物置にでも使われていたらしい部屋でした。どっかに階段があるはずだと思って探してみますと、大きな木のはしごが部屋の一方の天井に吊り上げてあることが分かりました。出入り口を塞いだだけでは足りないで、階段まで取り上げてしまうとは実に用心深いやり方と言わねばなりません。この調子では地下室から逃げ出すことなど思いも及ばないのです。部屋の隅に一脚の壊れかけた長い椅子が置かれ、その上に一枚のフル毛布が丸めてあるほかは、道具らしいものは何一品ありません。まるで牢獄のような感じです。小林少年はその長い椅子を見て思い当たることがありました。橋場宗司君はきっとこの地下室に監禁されていたんだ。そしてこの長椅子の上で眠ったに違いない。そう思うと何か懐かしい感じがして、彼は長椅子に近づき、クッションを押してみたり、毛布を広げてみたりするのでした。じゃあ僕もこのベッドで一眠りするかな。大胆不敵の少年探偵はそんな独り言を言って長椅子の上にごろりと横になりました。万事は夜が明けてからのことです。それまでに十分英気を養っておかねばなりません。なるほど、理屈はその通りですが、この恐ろしい境遇にあってのんきに一眠りするなんて普通の少年にはとても真似できないことでした。ピッポちゃん、さあ眠ろうよ。そしておもろし、おもしろい夢でも見ようよ。小林少年はピッポちゃんの入っているカバンを大事そうに抱いて闇の中に目を塞ぎました。そして間もなく長椅子の寝台の上からすやすやとさも安らかな少年の寝息が聞こえてくるのでした、と、
はい、
いうだけでしたね。今回あっちゅうまでしたね。もう一個いけますね。
3つぐらい、
はい、何ですか
話したいことが、
はい、どうぞ。
あるんですけど、
その都度言ってくれてもいい。何ですか7つ道具ですか。
いや、まず
まず
仏像のふりしてきたのに、あの泣く鳩がいた
っていうのはそこね、そこはね、
うん、
泣かなかったの。しかも ピッポちゃんは。ほんと、いい子だから、ピッポちゃんは。
あと、
はい、あと、
あの、七つ道具。
七つ道具。
ほとんど今はスマホがあれば終わっちゃう。
これ全部こと足りますね。
小型ピストルと、あと、
小型ピストル。
手帳と
鉛筆。手帳鉛筆いらないね。
いや、あの、他の人に投げて渡すときとか、
うん、
あの、メモを残すとかあるかもしれないんで、ああ、そこはもしかしたらダメですけど。
磁石時計はいらないね。
うん、その他すべて
スマホで。望遠鏡はどうですか。
拡大機能でズームでやれば
いけるか。
うん、
あとは万能ナイフだけですね。
あと縄ばしこか。
縄ばしこは確かに、うん、スマホじゃ無理ですね、
うん、
懐中電灯は確かに、うん、今小林少年いたらスマホ持ちますね。
今いたらもう4つ道具ぐらい
になってます。4つ道具で十分ですね。だドローンとかですよ、ピッポちゃんじゃなくて。小林少年。
そうそう、あとピッポちゃんが、
ピッポちゃん、
はい、電車バトはラジオでもあり飛行機でもあるわけです。いや、ただ手紙なだけでしょ。
うん、
ラジオ
とか、ラジオではない、ね、
飛行機乗れないしさ、ラジオみたいに多くの人に
メッセージを送るんだよね。
うん、だから別にね、
これは何ですか、作者に江戸川乱歩に文句ですか、じゃあ。
うん、
江戸川乱歩先生に言い過ぎだろ、うん、盛り過ぎだぞと。
私が編集者だったら、
うん、注意する。
ちょっと、うん、ここのラジオでもあり飛行機でもあるわけです。ちょっと意味わからないんですけどって。
当時は通じたんですよ、き
っと。言っちゃいますけどね。
当時はラジオだった。メールぐらいの感覚でしょ、このラジオは。だからこの無線ラジオのことを言いたかったでしょ、多分。警察にラジオを送るみたいな無線的なニュアンスで言いたかったでしょ、多分。飛行機は確かにね、飛ぶだけですからね、
うん、
まあまあまあ、小林少年の言うことですから。それぐらい多めに見てあげてください、
うん、
少年の言うことですから、
はい。
じゃあちょっと続きの伝書バトというのを言ってみます。伝書バト。小林少年はふと目を覚ますと、部屋の様子がいつもの探偵事務所の寝室と違っているのでびっくりしましたが、たちまち昨夜の出来事を思い出しました。ああ、地下室に監禁されていたんだっけ。でも地下室にしちゃ変に明るいな。殺風景なコンクリートの壁や床がほんのりと薄明るく見えています。地下室に日が差すはずはないのだがとなおも見回していますと、昨夜は少しも気づきませんでした、一方の天井に近くの明かり取りの小さな窓が開いていることが分かりました。その窓は30センチ四方ほどのごく小さいもので、その上太い鉄格子がはめてあります。地下室の床からは3メートル近くもある高いところですけれど、外から見れば地面とすれすれの場所にあるのでしょう。はてな、あの窓からうまく逃げ出せないかしら。小林くんは急いで長椅子から起き上がり、窓の下に行って明るい空を見上げました。窓にはガラスがはめてあるのですが、それが割れてしまって大声に叫べば空を通る人に聞こえそうにも思われるのです。
外を通る、ね、
外を通る。そこで今まで寝ていた長椅子を窓の下へ押していって、それを踏み台に伸び上がってみましたが、それでもまだ窓へ届きません。子供の力で重い長椅子を縦にすることはできないし、他に踏み台にする道具と点も見当たりません。では小林くんはせっかく窓を発見しながらそこから外を覗くこともできなかったのでしょうか。いやいや読者諸君、ご心配には及びません。こういう時の用意に縄ばしごというものがあるのです。少年探偵の七つ道具は早速使い道ができたわけです。彼はカバンから絹紐の縄ばしごを取り出し、それを伸ばしてカウボーイの投げ縄みたいに弾みをつけ、一方の端についている鍵を窓の鉄格子めがけて投げ上げました。3度4度失敗した後でガチッと手応えがありました。鍵はうまく1本の鉄棒にかかったのです。縄ばしごといってもこれはごく簡単なもので、5メートルほどもある長い丈夫な1本の絹紐に20センチごとに大きな結び目がこしらえてあって、その結び玉に足の指をかけてよじ登る仕掛けなのです。
縄ばしごじゃないじゃん。
え、
縄じゃん。
はしごです。通称はしごです。なんか職人とかが使いそうなやつですね。小林くんは腕力では大人に及びませんけれど、こういう機械体操めいたことになると誰にも引けは取りませんでした。
中本浩二だ。
彼は難なく縄ばしごを登って窓の鉄格子に捕まることができました。ところがそうして調べてみますと、失望したことには鉄格子は深くコンクリートに塗り込めてあって、万能ナイフぐらいではとても取り外せないことが分かりました。 では窓から大声に救いを求めてみたらどうでしょう。いや、それもほとんど見込みがないのです。窓の外は荒れ果てた庭になっていて、草や木が茂り、そのずっと向こうに生け垣があって、生け垣の外には道路もない広っぱです。その広っぱへ子供でも遊びに来るのを待って救いを求めれば求められるのですが、そこまで声が届くかどうかも疑わしいほどです。
広っぱってね、原っぱみたいな感じでしょうね。広っぱ、うん、間違ってるわけじゃない。
間違ってないですよ。それにそんな大きな叫び声を立てたのでは、広っぱの人に聞こえるよりも先に二重面相に聞かれてしまいます。
ゲロッパみたいな。
いけないいけない、そんな危険なことできるものですか。小林少年はすっかり失望してしまいました。でも失望の中にも一つだけ大きな収穫がありました。と言いますのは、今の今までこの建物が一体どこにあるのか少しも見当がつかなかったのですが、窓を覗いたおかげでその位置がはっきりと分かったことです。読者諸君はただ窓を覗いただけで位置が分かるなんて変だとおっしゃるかもしれません。でもそれが分かったのです。Google かな小林君は大変幸運だったのです。窓の外、広っぱのはるか向こうに東京にたった一箇所しかない、際立って特徴のある建物が見えたのです。東京の読者諸君は、富山ヶ原にある大神国のかまぼこをいくつも並べたようなコンクリートの大きな建物をご存知でしょう。
あそこね。
どこだこれ。実におあつらえ向きの目印でありませんか。少年探偵はその建物と賊の家との関係をよく頭に入れた縄ばしごを降りました。そして急いで例のカバンを開くと、手帳と鉛筆と磁石とを取り出し、方角を確かめながら地図を書いていました。ついでに時計を見ますと朝の6時を少し過ぎたばかりです。上の部屋がひっそりしている様子では、二重面相はまだ熟睡しているのかもしれません。あー残念だな、せっかく二重面相の隠れ家を突き止めたのに、その場所がちゃんと分かっているのに賊を捕獲することができないなんて。ねえ、ピッポちゃんがいるじゃんね。小林くんは小さい拳を握りしめて悔しがりました。僕の体が童話のフェアリーみたいに小さくなって、羽が生えてあの窓から飛び出せたらな。そうすれば早速警視庁へ知らせて、おまわりさんを案内して二重面相を捕まえてしまうんだがな。彼はそんな夢のようなことを考えてため息をついていましたが、ところがその妙な空想がきっかけになって、ふと素晴らしい妙案が浮かんできたのです。なんだ僕はバカだな、そんなことわけなくできるじゃないか。僕にはピッポちゃんという飛行機があるじゃないか。それを考えると嬉しさに顔が赤くなって胸がドキドキ踊り出すのです。小林くんは興奮に震える手で手帳に賊の巣窟の位置と自分が地下室に監禁されていることを記し、その紙をちぎって細かく畳みました。それからカバンの中の伝書鳩のピッポちゃんを出して、その足に結びつけてある通信筒の中へ今の手帳の紙を詰め込み、しっかりと蓋を閉めました。さあピッポちゃん、とうとう君が手柄を立てる時が来たよ。しっかりするんだぜ。道草なんか食うんじゃないよ。いいかい、そら、あの窓から飛び出して早く奥さんのところへ行くんだ。ピッポちゃんは小林少年の手の甲に止まって可愛い目をキョロキョロさせてじっと聞いていましたが、ご主人の命令が分かったと見えて、やがて勇ましく羽ばたきして地下室の中を 2,3 度行ったり来たりすると、ツーッと窓の外へ飛び出してしまいました。ああよかった、10分もそれはピッポちゃんは明智先生のおばさんのところへ飛んでいくだろう。おばさんは僕の手紙を読んでさぞびっくりなさるだろうな。でもすぐに警視庁へ電話をかけてくださるに違いない。それから警官がここへ駆けつけるまで30分かな40分かな、何にしても今から1時間のうちには賊が捕まるんだ。そして僕はこの穴蔵から出ることができるんだ。小林少年はピッポちゃんの芸で行った空を眺めながら夢中になってそんなことを考えていました。あまり夢中になっていたものですから、いつの間にか天井の落とし穴の蓋が開いていたことを少しも気づきませんでした。小林くん、そんなところで何をしているんだね。聞き覚えのある二重面相の声がまるで雷のように少年の耳を打ちました。あ、怖い感じか。ギョッとしてそこを見上げますと、天井にぽっかり開いた四角の穴から夕べのままの白髪頭の賊の顔が逆さまになって覗いていたではありませんか。あ、それじゃあピッポちゃんの飛んでいくのを見られたんじゃないかしら。小林くんは思わず顔色を変えて賊の顔を見つめました。ということで、失敗するかもしれない、はい、ピッポちゃんの眠そうですけど大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
この国語の時間じゃないんですからね。おい、しまうまーっつって聞いてるかっつって、
はいはい、
今のとこどうだっつって。 小林くんは何したっつって言われますよ。
小林くんもぼんやりしてました。
こんな感じですけど、会議に、まあ、ちょっと動きのない会でしたけどね、あんまりね、予定調和ですね。小林くん、この後ですよ、
はい、
この後どうなるか。ピッポちゃんは捕まっているのか、鳥焼きに焼き鳥にされてるのか、二重面相に
鳥貴族で出てるの
か捕まってるのか、うん、それかちゃんと役目渡し明智探偵が来て、来次回終わりかもしれないですね。明智探偵が来て、
いやまだ半分も行ってなさそうなんですけど、ワッスルのとこ見ると
警官だって来ちゃうから、ピッポちゃんの活躍があれば終わるかもしれないですけどね。まあ特に推理するところもなく、今回はこんな感じで終わりたいと思います、
はい、
また続き読んでいきますので、よろしければ皆さんもご一緒に推理していただけたらと思います。
また来週、
はい一応1週間に1回頑張ってあげますまた来週。